中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて、おかげさまでこの11月をもって番組中旬のアップデートは1周年を迎えました。これはひとえに聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。ありがとうございます。11月の放送は1周年特別番組です。前編後編に分けて1年間の振り返り総集編としてお届けしております。私一人と、そしてご出演いただいたすべてのゲストさんの音源とともに振り返るスペシャルバージョンです。この企画は夢の種放送局始まって以来の試みで、どのような放送になるかとワクワクしておりました。前編が終わり、それはそれは予想以上に素晴らしいものとなりました。再びゲストさんの声を聞くことで、そこにゲストさんが存在するかのような番組となりました。本日の放送も素敵な6名のゲストさんと一挙につながっていただけますよ。番組の最後には1周年特別プレゼントもありますので、どうぞ最後までお聞きくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。さて、1周年特別番組がスタートする前にお一人ご紹介したい方がいます。このスタジオには私以外に現在もう一人いらっしゃるんです。音響をサポートしてくださる夢の種スタッフの住川白坊さんです。白坊さん自身もラジオ番組住川白坊のご機嫌イノベーションという番組を金曜日の21時30分から22時まで持っていらっしゃる方なので、とても心強く思っているんです。白坊さん、今回もどうぞ音響サポートよろしくお願いいたします。
はい、住川白坊です。今回もよろしくお願いします。
はい、では中旬のアップデート1周年特別番組スタートです。2016年5月分の放送は7人目のゲストです。なんと海外からお越しいただきました。1年のうち300日は海外で講演セミナー活動をしていらっしゃいます、質問家ライフトラベラーの松並博さんがお越しくださいました。それでは松並博さんの夢をまずはお聞きください。
夢がですね、僕本当に夢がなくて、はい、何にしようかな。ライフトラベラー的なことの方がいいですかね。
いえ、何でも
結構です。何でもいいですか。
はい、みひろさんと松田みひろさんの夢って聞いてみたいです。
ああ、じゃあやっぱりなんかもういつも同じことしか言えないんですけど、なんか一人でも多くの人がなんかその人らしくね、うん、生きていけたらいいなと思って、そんな世の中になったらいいかな。まあ、とらわれられずに、その人がね、
とらわれられずにその人らしく生きていくというみひろさんの夢を聞きまして、まさに松田みひろさんご自身の生き方がそうだなと思って聞いておりました。放送の中ではご夫婦の会議でこの後行く海外の予定を決めるとのことでした。まるで地下鉄を乗るがごとく海外の行きたいところを決めておられるご様子でしたね。お仕事は日本でしかできないという思い込みを外し、3、4年かけて海外でもできるようにシフトしていかれたそうです。放送では松田みひろさんは NHK でも取り上げられた魔法の質問学校プロジェクトや、ニューヨークの国連学校でも授業を行った話をしてくださいました。 ラジオ出演の実績もすごかったです。博士太郎さんの番組、茂木健一郎さん、松任谷由実さんのご主人の松任谷正隆さんのラジオ番組にもご出演と聞き驚きました。できたばかりの中島の番組にご出演くださったこと、本当に改めて感謝申し上げます。松田美博さんはご夫婦でラジオ番組をなさっています。番組名はライフトラベラーカフェと言います。昨晩ですね、美博さんにメッセージをしまして、以前こちらの番組に来てくださった時は15万人もリスナーさんがいらっしゃると聞き、その時も驚いたんですが、あれからしばらく経っているので、リスナーさんは何人ぐらい増えたんですかと連絡させていただきましたら、すぐにお返事を来て、中旬20万人にリスナーさんになりましたっていうことです。すごい番組ですね。ぜひ聞いてみてください。松田美博ラジオ検索でお願いします。ゲスト8人目は、歌って喋れる司会者声楽家の芝千奈美さんです。芝千奈美さんは私が5年前からお世話になっているボイストレーニングの先生です。それでは芝千奈美さんの夢もお聞きください。
私の夢は、はい、いつか本を出版して、その本をもとに、まあ、全国に出版記念パーティーであるとか講演会であるとか、いろんな人のもとに行って、たくさん私の話を聞いてほしい、で私に会ってよかったなって思っていただける人をたくさん作れたらいいなというのが夢です。
芝千奈美さんのことは私ボイスの先生などいつも芝先生って言うんですが、千葉先生がね、披露宴を担当したカップルはなんと2000組以上っていうことなんですよね。人気司会者なんです、まあ、そんな人気絶頂の時、そして新婚ほやほやの時に難病潰瘍性大腸炎を発病されるんです。以来10年にわたり入退院を繰り返し、一度はマイクを置かれたんですよね。しかし披露宴の司会は天職だと気づいてから復活され、今は難病とうまく付き合いながら司会業をこなしておられます。難病患者の集まり女子会も立ち上げられ、全国に活動を広げていらっしゃいます。放送の中でね、芝先生が今まで何でも自分で背負い込むことがあったけれども、難病になって自分ではどうしようもないことを受けることを知った、自分にとって病気は必要だったんだねと明るくおっしゃったのが忘れられないです。本は闘病期では楽なく楽に生きる幸せの方法みたいな、ピンクの可愛い本をイメージされているということでした。本が出版されたらまたラジオにお越しいただけるっていうことですので、早く本が完成することを私も楽しみにしています。芝千奈美さんのブログは2つあります。司会者として、また難病患者としてのブログです。芝千奈美検索としていただいたら全部わかるようになっていますので、ぜひ芝千奈美と検索してみてください。私は今から娘2人の結婚式の披露宴の予約をしているんですよ。皆さんも先の予約をしていただいても大丈夫っていうことでしたので、ぜひ一度検索してみてください。ゲスト9人目は、神戸台湾でリフォームや新築住宅店舗設計を手掛けておられ、飲食店経営、研修事業、講演活動、書籍出版、また工務店ブログナンバーワンブロガーとして多方面にわたってご活躍されている有限会社スミレ建築工房代表取締役高橋武さんでした。ではここで高橋武さんの夢をお聞きください。
私の夢ですね、簡単に言ってしまうと、さっき杉浦さんの話出てきちゃってましたけど、
はい、
子供たちの将来なりたい職業ナンバーワンの座に大工が戻ることです。
うん、
僕たちの子供の時は1位大工、2位が、野球選手、3位ウルトラマンとかそんなことやったと思うんですけど、はい、今トップ10にも入ってないんですよ。
うん、
で、学校の本棚に、お医者さんになりたい、なれる本とか教師になる本とか、サッカー選手になる本とか、こう職業、なんとかの職業になる本っていうのがいっぱい並んでるんですけど、なんとそこに大工さんになる本がなかったんですよ。子供の、PTA の会合で、ね、行った時それを見て衝撃を受けてですね、これはなんとかせなあかんと思いましたね。で、まあ、もともと起業した時に、まあ、自分自身が大工出身ということで、まあ、いつ怪我するかもわからん、いつ仕事がなくなるかもわからん、先の見えない仕事で、子供とかこう家族をどうやって守ったらいいんやみたいなことを毎日思いながら、将来に不安をね抱きながら働いてたのをこう鑑みてですね、法人化するときになんとかその職人が安心して、その家族が安心して暮らせるように、思い切って働けるようなやりがいを持ってね、ような社会に僕たちがなんとかしたいという、会社では職人の社会的地位向上を果たすっていうミッションを掲げて、創業してますので、なんとかそれを、まあ、生きてる間にね、全国つつ裏まで、染み込ませてから亡くなりたいと思っています。
熱い夢を聞かせていただきありがとうございました。職人企業塾は来年開校の第6期、九州の開校準備にも入るそうです。詳しい情報はすみれパパ検索してみてください。こちら毎日のブログにはためになるお話や最新情報が更新されています。ぜひすみれパパ検索でご覧になってください。それではここで一旦音楽を挟んで、引き続き1周年特別番組を続けたいと思います。ゲスト10人目は大阪玉造り鶴見木の花区で福祉介護の事業をされているステージケア代表、真田明子さんです。真田さんは京セラの創業者であり、 JAL を再建させたあの稲森和夫さんが塾長である清和塾で直接指導を受けられたりしています。また10年前からボランティアで障害者スポーツ、パラスポーツの活動、NPO 法人アダプテッドスポーツサポートセンターに関わっておられます。それでは真田明子さんの夢、ご一緒にお聞きいたしましょう。
夢と言うのかどうかはちょっとわからないんですが、私たちは誰もが、自分らしく、輝いて、そして、人生が豊かになる、そういう、社会を作りたいというふうに、それを目指して事業もやっております。その中でですね、先ほども、アダプテッドスポーツサポートセンターの活動の中でお話ししたと思うんですが、その人たちの人生が少しでも、良くなるような、そんなきっかけ作りをですねしていきたいというふうに思っています。これが事業であったり、こういったですね NPO の活動であったり、またいろんなところでこういう発信をさせていただく、こういうことで、ちょっとなんか一歩踏み出してみようかなというふうに思っていただく、そんな背中を少し押させていただいて、ちょっとでもその人の人生が良くなる、そういうことの、関わりを、人生をの、私は目標というか目的に、今現在、してるかなという感じです。
真田明子さんは現在の福祉事業は全く経験がない世界だったそうです。2000年のシドニーのパラリンオリンピックの開会式をテレビで見て勇気をもらい、この福祉事業に世界に飛び込んだそうです。その後アテネ、北京、ロンドンとパラリンピック開会式を今度は現地で行き実際見に行かれるんですよね。ご自身がパラスポーツできっかけに元気勇気をいただいたように、今度は真田さんがたくさんの方の背中押しをしていかれるのだなぁと思って夢を伺っていました。真田さんが番組の中の情報をいただいたことによりますと、リスナーの皆さん、東京オリンピックの パラリンピックの開会式はいつかご存知ですか？東京オリンピックは2020年ですよね。東京パラリンピックの開会式は2020年の8月25日に決定しています。東京パラリンピックの開会式8月25日をパラスポーツの日とし、8月25日から31日までをパラスポーツ週間として、アダプテッドスポーツサポートセンターでは毎年様々なイベントを開催しておられます。ぜひ毎年注目していてください。そしてぜひ参加してみてください。8月25日はパラスポーツの日ですよ。真田さんご自身の活動では、関西初となる学校に馴染めない不登校気味のお子様が通いたいと思える高校、明宝館スネック大阪玉造高等学院を開校されます。今説明会などを実施中です。詳しくはステージケアのホームページをご覧になってみてください。ステージケア検索としてみてくださいね。さあ、ゲスト11人目は小路谷社会保険労務士事務所代表、小路谷博和さんです。小路谷さんは社労士になる以前は実業団で卓球選手として大活躍、全日本2位の実績を持つ方なんですよ。全日本メンバーにも選抜され、何度も海外遠征を経験された方です。驚くべきは、小路谷さんは生まれつき右腕親指のない障害を持っておられます。アクティブブレインセミナーの認定講師や能力開発の研修講師でもいらっしゃいます。小路谷博和さんの夢をお聞きいたしましょう。
で、私の中でこう夢って言われると、まあ、キーワードが2つあるんですね、
はい、
1つが子供というキーワードと、まあ、2つがね、まあ、グローバルというか世界っていうキーワードがあります。で、今やっている仕事の延長線じゃないところでね、なんか子供に対して何かこう自分の知っていることとかを情報を提供するようなことをやりたいなっていうのを、まあ、ずっと思っています。まあ自分自身今ね、あの能力開発というふうなことをやっているというのもあるんでしょうけれども、子供にこう話す機会もあるんですけどね、その時ね、自分で気づいてるんですけど、うん、こう入れ込みすぎてね、こう前のめりになってる自分がいるんですね、うん、だから何か自分の中で子供に何かしてあげたいというか、したいんだろうなっていうのは思っています。で、もう一個はこう世界というキーワード、これは卓球やっていた時に、まあ、日の丸をつけさせていただいてね、そういうのをやっていたから、何かグローバル化というか、その中で自分がこう世界を相手にね、何かをやってみたいなっていう、こう野望というかね、うん、なんか野心がね、自分の中にあるんだと思うんですけれども、今自分が社会保険労務士、能力開発講師としてやっていること、これがつながっていくというところに自分でね、焦点を当てて日々取り組んでいます。
小路谷さんが番組にお越しくださった時、リオオリンピックが開催の頃で、卓球男子水谷選手や団体銀メダルなどの話で大盛り上がりしました。いやいや、本当に卓球男子がメダルを取るっていう、もう悲願のメダルだったっていう、そういったお話をね、番組の冒頭で盛り上がりました。かつて日本のトップクラスで戦ってこられた小路谷さんだけに、未来の子どもたちへの思いや世界に対しての熱い思いを語っていただきました。小路谷さんの能力開発の詳しいことは、社労士小路谷で検索してみてください。それではラスト12人目のゲストは、岡山で研修事業イベントを企画されているハーモニアリンク代表、名郷玲穂さんです。名郷さんは様々なセミナーイベント参加数は延べ1万人を超えるそうです。また岡山で夢の種ラジオのパーソナリティでもいらっしゃいます。番組は月曜日の12時から12時半、ランチの時ですね、レイホの心と脳のミラクルチェンジです。また一度ラジオも聞いてあげてください。それではここでレイホさんの夢をお聞きください。
私の夢はですね、こう具体的にこれっていう感じはないんですけども、もうとにかく和の心っていうのを世界に広げていきたいっていうのがあります。で、私の中の和の心っていうのは、大調和です。調和、大調和の心っていうことなんですね。で、まあ、今やらせていただいているタッピングでもそういうことを話してますけれども、今ここ幸せっていうのを本当に実感できる方々をたくさん増やしていきたいっていうのが本当に夢なんですね。で、そのためにまずはいつも私いろんな方にも言うんですけど、まずは自分からなので、自分が今ここ幸せっていう、実感できる自分になる、そして、家庭がそういうふうになっていく。で、世界の平和は家庭からだと思ってるので、まずそこをねやっていって、その先に地域があったりとか日本があったりとか世界があっていくなっていうふうに思っています。で、そのために、自己需要がやっぱり100になること、自分を愛することが100点満点になると、いろんなことがおまけで、まあ、ある意味引き寄せていえば引き寄せるってことになるので、そのための道具としてタッピングやアクティブレーンを使っていただいたらいいかなっていうふうに思っています。
名郷さん、和の心とおっしゃっていましたね。名郷さんは2016年6月に日本とベルギーの外交友好関係150周年を迎え、文化交流としてベルギー王国にてたくさんの前で名郷ご夫妻は茶道を披露されました。また番組放送の中では春の天皇陛下の園遊会にご夫婦でご招待を受けた時のお話も伺って、大変面白かったなっていうのが印象に残っています。まあ、その時、お天気が良くなかったそうなんですけれども、天皇陛下がお出ましになる時に日が差し、何とも言えず空気が澄み切ったような感じがしたっていう貴重なお話も聞きましたね。また天皇陛下の声も聞けたっていうふうにおっしゃっていましたね。名郷さんの活動はハーモニアリンク検索としてみてください。さまざまなセミナーイベントなどが載っていると思います。ハーモニアリンク検索でお願いいたします。リスナーの皆さん、ここまで6人のゲストさんの夢を聞いていかがお感じだったでしょうか。私はゲストさんの夢に世界ということを感じました。自分の夢というより日本中の人の幸せ、そして世界の人の幸せっていうことをすごく感じましたね。ゲストさんの夢が全部叶ったら、それはそれは素晴らしい世界になりますね。ゲストの皆さん、素敵な夢を聞かせていただきありがとうございました。改めてご出演いただきましたゲストの皆さんに心からお礼申し上げます。中旬のアップデートの番組ではゲストさんの夢をずっとずっと応援させていただきたいと思っております。はい、さてここで昨年11月に中旬が最初に番組に放送されました時に、夢の種代表佐藤大輔さんから番組についての質問を受けているところがあるんですが、その初めての中旬の声をぜひここで皆さん聞いてください。お願いします。
で、そんなね、中旬のアップデート、
はい、
番組内容は具体的にどのような形になりますか。
はい、具体的には中旬がこの、まあ、1週間なり何かあった時のこんなこと知った、それこそ LINE アット、個人でもできますよ、手軽にできますよっていうような情報を私が知ったらそれをお届けしたいし、また私が主婦として日々暮らしている中でこんなことあって、こんな気持ちになったらこんな風にリフレッシュできたよっていう、まあ、方法など、それからゲストさんに来ていただいて、その方の夢をお伺いして、それを応援させていただく番組としたいです。
なんか番組とともに、はい、番組内容自体もアップデートしそうですし、
もちろん
ね、出演者、はい、ね、そして聞いてくださってる、なんといってもリスナーさん、はい、そしてですね、はい、なんといってもこの、ね、番組パーソナリティである、中旬、はい、みんなでアップデート、
はい、していきたいです。
どんどん進化向上していくような。
そうです、していきたい。そして本当にもう、リスナーさんに、もうぜひ、願わくば育てていきたい、いただきたい中旬を、そしてこの番組を。
いいですね。
もうリスナーさんのためになることは、いっぱい情報提供したいし、リスナーさんもリクエストいただいて、それをこうお返していく、ラジオなんだけど、 つながっていく循環しているようなそんな輪が私の中の今日のイメージなんです。
最高ですね。
そうですか。だから一歩通行じゃなくて、うん、こう何かこうリスナーさんと私がつながっている世界、ただこの声を通してことつながっている、もうエネルギーはいっぱいこのマイクを通して皆さんに送っていきたいなって思っています。リスナーの皆さん、育てていただきありがとうございます。本当に感謝です。番組に感想をいただきました。聞いているよ中潤、いつも泣いてるね、その声に元気をどれだけいただいたことでしょうか。リスナープレゼントもでき、たくさんの方がご応募してくださって、公開抽選会などもやりました。番組のおかげで台湾のリスナーさんもできました。プレゼントは台湾に渡り、ゲストさんにサインを求めるということも起こりました。それから番組を聞き忘れるわっていう声のおかげで、メルマガを直前に配信することにしました。メールより LINE の方がいいわっていう声のおかげで、放送30分前に LINE アットでお知らせサービスを開始しました。リスナーさんからの要望で、過去の放送聞きたいんだけどと言っていただき、 iTunes にポッドキャストを作りました。ホームページからも聞けますよ。 iTunes には中潤って検索していただくと私が出てくるんです。ジャケットみたいなのが、これね、私の娘が検索したらお母さん出てきたってえらくびっくりして感動していただけました。これもひとえにリスナーさんに育てていただいたリクエストのおかげです。また動画にもチャレンジできましたよ。ステッカーも作りました。そしてゲストさんを PR するためのティッシュも作りました。本当にリスナーさんのおかげです。聞いてくださって、そして育ててくださってありがとうございます。今日夢の種放送局の皆さんのご協力をいただき、放送局初めての試み、音源とともに振り返る1周年特別番組を放送することもできました。1年前に話したことと私の気持ちは今も1ミリも変わっていないです。リスナーさんのためになることはいっぱい情報提供していきたいです。一方通行ではなく、リスナーさんとつながっている世界、リスナーさんとゲストさんの架け橋になること、そういった番組にしていきたいと今も思っています。では音楽を挟んで1周年特別プレゼントのご案内をいたします。番組から1周年プレゼントのご案内をさせていただきます。いろいろ考えまして、私の地元門真でお菓子作りをされています松屋製菓さんの河内娘の詰め合わせをプレゼントさせていただきます。河内娘は黄身あんのこけし型をした和菓子で、優しいお味で美味しいですよ。パッケージがとても可愛いので楽しみにしていてください。抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。またご応募いただいた方全員の方に、今回のゲストさんの夢が QR コードになって掲載されている小冊子、中潤通信をプレゼントさせていただきます。ふるってご応募くださいませ。締め切りは11月27日日曜日午後5時までです。発送は12月中頃になります。ご応募方法は番組紹介ページにあります。紹介ページは中潤のアップデートと検索してください。簡単なアンケートもありますのでご協力ください。さあ来月からは2年目がスタートします。来年の今頃、2周年特別番組を放送していたいです。今から2周年に向けて私も番組もアップデートしてまいります。リスナーの皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。これにて1周年特別番組終わらせていただきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてください。バイバーイ。